ともみとともに。
ともみとともにゲストコーナーです。今日のゲストは特定非営利活動法人まいゆめ理事長の上野貴子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、法人の理事長であり、医療的ケア児童コーディネーター、看護師保育士ということなんですが、先日ね、名古屋市西区上大台にある事業所さんに伺わせていただきましたが、近くにある名古屋特別支援学校の河合健太郎先生のご紹介なんですけども、まあ、本当に素敵なところなんですが、まずこの舞夢どんな法人なのかご紹介いただけますか。
はい、ありがとうございます。名古屋市西区で、人工呼吸器や痰の吸引といった、まあ、医療行為が必要なお子さんの、まあ、デイサービスだったりとか、はい、あとは夜お泊まりで、まあ、利用ができる短期入所ですとか、先生がお家に診察に行ってくれる訪問診療のような、はい、サービスもやっているんですけれども、まあ、そういった形で医療行為が必要なお子さんに対してのいろんな事業を展開しているまいゆめになります。
はい、そうなんです。デイサービスというと本当に、児童発達支援もあるし、うんうん、放課後等デイもあるし、はい、生活介護もあるので、
そうですね、
0歳から大人まで、
はい
はい、事業所がいくつかありましたよね。
あ、そうですね、今全部で6事業所ですかね。はい、
でまた建物が密集してますよね。
あ、そうですね、最初の方にもお伝えいただいたように、うん、まあ、愛知県で一番歴史が古くって、うん、日本で2番目にできた名古屋特別支援学校っていう特別支援学校があるんですけど、はい、まあ、本当にこうそこを拠点にですね、うん、全部徒歩圏内で。
そうなんですよ、
はい、
すごくこうよく空いてたなとかね、建物を建てるにあたってもね、
はいはいはいはい、
すごい空いてたんだっていう感じなぐらい歩いていけるところにあって、うん、はい、青い鳥も近いですよね。
あ、そうですね、もう特別支援学校のすぐ隣が青い鳥美容療育センターなので、うんうん、本当にこう、愛知県の、まあ、重症児さんっていうんですかね、はい、がやっぱりこう青い鳥さんですと一生近く通い続けて、うん、学校だとまあ12年間、うん、保護者の方が、ね、やっぱり医療行為があると送迎されてっていう事情もあるので、うん、やはり皆さんその周りというか、やっぱりこの西区の近辺にお住まいの方々が結構多いので、うん、まあ、そういった方をこう対象にできるようにっていうところと、うん、あと本当にこう地域の方 の、うん、そうですね、ご協力もあってで、そうですね、よく空いてたなっていうのも地域の方々があそこ空いたよって教えてくださったりっていうご縁で本当に近くに構えることができてますね、
は
い、
そうなんですよ。でね、上野さんは、はい、今日もミッキーとミニーがついたT シャツを着てらっしゃるんですけど、こう建物の中も 壁紙に、ね、ディズニーキャラクターがあったり、
ね、はい、
ね、そして、事業所の屋号も名前もみんな関連してるんですよね。
そうですね、あんまりちょっと大きい声で言っちゃいけないかもしれないんですけど、一応事業所の名前が重症児デイサービスミキー、はい、ミニードナー生活介護デイズ、はい、オール、そして重症児デイサービスメリーという形で、ええ、何かしら、そうですね、ディズニーのキャラクターにちなんだ。
そうなんですよ、はい、なんかそのままじゃなくミキとかっていうところが実はミッキーっていうことですよね、はいはいはい、ミニっていうのも
そうですね、うん、
そのままだとちょっと問題かなっていうところでちょっとひねってあるんですね
そうですね、一応ミキが、まあ、木のミキの意味っていうところで、うん、まあ、本当に地域に根を張って、まあ、葉っぱとか実とかお花がなんていろんなサービスが広がりますようにっていう始まりの拠点でつけていて、まあ、ミニは、まあ、ミニちゃんとも言いたいんですけど、一応チビちゃん児童発達支援なので、あ、
はい、
はい、チビサイズのミニ、うん、ミニっていう意味でミニっていう名前つけたりっていう風にさせてもらってます。
そうなんです。で、まいゆめというのはひらがなでまいゆめなんですけど、
はい、
こちらはどんな意味を持ったんですか。
そうですね、まいゆめは実は MY YUME で、まあ、マイドリーム、はい、私の夢だったり、まあ、みんなの夢が叶う場所にしたいなっていうところだったり、本当にあのスタッフによってはこう夢が舞い続ける場所っていう意味もありますよねっていうふうに言ってくれているので、まあ、そういったこういろんな思いを込めた、まあ、マイドリーム、マイ夢っていう名前にしました。
ディズニー夢の国ですもんね。
そうですね、
はい、であの医療的ケアと聞いてあの、まあ、分かる方は分かると思うんですが、実際にはどんなあのお子さんがいらっしゃってるんですか？
そうですね、やっぱりこう重症度の高い、まあ、重い障害のあるお子さんというところの、うん、まあ、お話をしたんですけど、うん、まあ、夢では、まあ、その中でもさらに、まあ、人工呼吸器だったりとか、うん、まあ、痰の吸引といったこう医療行為のあるお子さんのことを、まあ、医療的ケア児っていうふうに読んでいるんですけど、うん、まあ、その他にも、お口からご飯食べれる子が少なかったりするので、うん、まあ、胃ろうだったりとか、うん、警備官っていう、まあ、その管を使って、うん、あの食事されている方もいらっしゃるので、うん、まあ、本当にこう幅広い医療行為のあるお子さんたちを対象にしていますね、うん、はい、
あのまあ、法律ができたといっても、なかなかこういったあの事業所ってまだまだ足りてないんですよね。
あ、そうですね、一応まあこう前夢のエリアはまあ最初の方でもお伝えしたように、うん、まあ、本当にこう古くからの特別支援学校があって、うん、まあ、そのまあご利用される対象の方も結構多く住まわれているエリアなので、うん、あ、実はあの前夢、最初の重症児デイサービスミキを立ち上げてから10年になるんですけど、うん、まあ、10年前はうちが本当にこうそのエリアでの第1号で、うん、まあ、こういった重症児さんを受け入れる拠点として稼働してたんですけど、うん、まあ、その10年の間にやっぱりそういった地域の背景もあるので、うん、一応こう名古屋特別支援学校の周りのエリアは割とそういった重症児の方を受け入れるデイサービスが増えたので、はい、まあ、一応選べるような、うん、あの時代には入ってきてはいるんですけど、うん、ただこう名古屋ではない、まあ、あの他の近隣の地域っていうんですかね、うん、に関してはやっぱりまだまだ行き先がないので、まあ、こ うちのご利用されている方も、うん、まあ、春日井だったりとか、はい、天市だったりとか、そういった遠いところから来られている方もいらっしゃるの で、
そうですね、
はい、エリアによってはまだまだ足りてない場所もあるんじゃないかなと思ってます、う
ん、これはなんか事業所で条件があるんですね。例えば看護師さんが何人とか。
ああ、そうですね、やっぱりこう事業所の開設にもハードルが、まあ、高いというところがありまして、うん、基本的には、まあ、児童発達支援管理責任者という、職種の職員がいるのと、うん、あとは看護師とリハビリのスタッフですね、うん、と、あ、まあ、保育士さんだったり、うん、まあ、福祉系の児童指導員さんという方も配置の義務があるので、うん、やっぱり最近はこう医療職、まあ、看護師だったりとか、うん、リハビリのスタッフを確保するのが結構大変なところもあるんですけど、うん、実はこの児童発達支援管理責任者も、うん、まあ、たくさん輩出はされていると思うんですけど、なかなかあの足りていない現状があるかなと思うので、はい、うん、まあ、そういった職員の配置もかなり、うん、あの苦労している事業所さんも多いかなって思います、
はい、なんか近隣は割と潤ってるって今お話でしたけど、この前夢さんとしてうちのここはこうなんだよってい う、 こう、はいはいはい、売りというかね、特徴ってどんなところなんですか？
ありがとうございます。そうですね、前夢はやっぱりこう、まあ、看護師、私もまあ看護師で立ち上げているっていうところがあるので、うん、まあ、その人工呼吸器をつけているとかっていう重症度にまあ関わらず、うん、あのご利用いただけるっていうところと、あとはまああの看護師が車に同乗して送迎にも行けるので、重症度の高い方でもこうお家から出て利用ができるっていうところがまあ強みになっているんですけど、まあ、本当にこの5年前、まあ、あの10周年だったので、うん、まあ、この5周年のタイミングで、うん、やっぱりこう今後まあ、重症児サービスきっと増えていくだろうっていうところと、うん、一方でまあ少子化っていう波もあったりするので、うん、まあ、その中でこう前夢としてどういうふうに事業を展開していこうっていうふうに、うん、まあ、ちょうど5年前に考えた時に、まあ、その時こう音楽療法士さんとのご縁があったので、うん、まあ、音楽療法を主軸にして、はい、そういったこう子どもたち、音楽の力を通していろんな子どもたち の、うん、あの力を引き出せるようなことを展開していこうっていう、まずは音楽療法を強みにしているっていうところと、うん、あとはあのお風呂 ですね、はい、お風呂入浴はかなり今皆さんご苦労されているっていうところの話を伺っていたので、うん、うちはまあ新しい拠点にミスト浴を導入したんですけど、うん、ミスト浴はまあ人工呼吸器つけてる方でも割と安全にご入浴いただけるので、うん、まあ、そういったお風呂の資源っていうところと、あとはいろいろあるんですけど、短期入所ですね、はい、そのお泊まりでお預かりができるといいますか、うん、っていうところもかなりやっぱり、ね、夜寝れないご家族もたくさんいらっしゃったりするので、うん、本当にそういったこうニーズというかご希望も多かった、うん、その短期入所を構えているっていうところと、うん、あとは、その5年前に何かできることっていうふうに考えた時に、防災ですね、はい、やっぱりこう自力で動けなかったりとか電源が必要な方々の防災の分野ってなかなか整備されていないので、うん、まあ、前夢としてこう受賞時の方々と関わってきた背景があるので、うん、まあ、やっぱり私たちとしてもそういった方々 の、うん、生活防災に何か貢献できないかっていうことで、防災地域に力を入れているっていうところも、はい、強みかなと思っています。
うん、そうなんです。さっきね、訪問もされてるっていう話で、はい、お医者さんがいらっしゃるんですよね。
そうですね、ご縁ありまして、うん、そうですね、先生にも合流いただいて、なので私たちもすごく心強いと言いますか、はい、そうですね、
ね、ね、ちょっと提携してるっていうのはよく聞くんですけど、先生がもういらっしゃってなんかお部屋があって、
そうですね、
それもすごいですね。
はい、そうですね、今回まゆめが立ち上げた短期入所が、うん、まあ、医療型の短期入所っていう形をとっているので、うん、基本的には診療所の、空床利用っていう扱い の、はい、短期入所になるので、そうなると、まあ、診療所を構えるっていうところが要件になってくるので、うん、なので新しい拠点の2階部分は、うん、有償診療所、まあ、クリニックっていうかね、うん、はい、診療所を、構えていまして、なので、まあ、お医者さんも、うん、常駐されていて、うん、まあ、ただ先生は割と訪問を、はい、メインでされているので、うん、まあそうですね、決まった時間以外は、うん、お子さんのところに訪問に行かれてっていう形で、はい、そうですね、お医者さんともより連携をしながら、
すごいですね、はい、なんか本当に綺麗で夢のような場所だなっていうなんか虹色の階段とか、
そうですね、
もちろんストレッチャーが入るエレベーターはあるんだけども、虹色の階段がありましたよね。
そうです ね、本当に、ま、去年の9月にその新しい拠点開動してるんですけど、はい、まあ、4年ぐらい構成を練ってで、うん、その中ではみんなで作る新拠点っていうのを合言葉にずっと作ってきたので、うんうん、実は8チームぐらいに、全職員を振り分けて、その中に、ま、建築チームっていうのもあったので、ま、その建築チームを中心に、ま、お部屋のコンセプトですとか、うん、壁紙ですとか、うん、いろんなところをこう選定してやっていたりしてるんですけど、うん、その中でちょうど建築さんと最終的なこういろんな打ち合わせをしているときに、階段のなんて言えばいいんでしょうか、このヘリじゃなくてこう
下から見ると見える部分ですよね、正面の、
そこ のじゃあ色を選んでくださいねっていうふうに言われて、多分業者さん的にはグレーとか、うん、ベージュとか一般的なそういう色を想定されたんだと思うんですけど、はい、そこの色が選べるんだったら虹色にしたいなと思って、
だから正面開けると本当に階段があって、あるので虹色が見えるっていう、
ね、
はいはい、でまた空の壁っていうか天井の壁もね、
そうですね、はいはい、いろいろこうフレンズっていう名前の拠点なんですけど、うん、そこはそうですね、ダッフィーフレンズから撮っているのでダッフィーは航海に、
はい、
大海原が出ていくっていうイメージがあるので、うん、まあ、その1階と2階の天井はこう波打ちになっているので、その虹色の階段も1階部分のところから最後は水色の波につながっていく形に、
分かる人には分かるっていう、ね、素敵です。で、まあ、すごいこう、ね、バリバリと事業を大きくしてっていう上野さんなんですけども、はい、元は看護師で、
そうですね、
ね、病院で働いてらっしゃったんですよね。
そうですね、うん、ちょうど10年経ちますね。10年前までは、小児科病棟の看護師さんとして働いてました、うん、
それも急性期の病院で、
はいはい、
でそこで働くうちに いやこういうことをやろうっていうふうに思ったっていうのは、うん、なんかきっかけがあったんですか？
そうですね、本当にいろんなエピソードがあるんですけど、うん、まあ、本当にこう小児科の看護師として関わっていく中でやっぱりこう医療行為のあるお子さんの退院したその後の、まあ、資源が本当に、うん、まあ、15年前とかですよね、うん、はないっていう現状があったので、うん、やっぱりこう私たち医療者としてはこう子どもたちをまあ手術だったりいろんな治療を施して、うん、まあ、お家に送り出すっていうことをこう病院のミッションとしてやってきたんですけど、うん、結局その送り出したその後のこう資源がないことで、うん、まあ、ご家族がすごく疲弊してしまったりとか、うん、まあ、そのたまたまこう再度入院されてきたタイミングの時にこうポロッとご家族から、うん、この子本当はいらない子なんですよねって言われてしまった時もあったので、なんかそういうこう私たち何のためにこう命を救っているんだろうとか、うん、やっぱりその後にそういうふうにご家族に負担が大きくなってしまって、うん、こうね、子供のこと可愛いってこう、うん、思えない瞬間がちょっとでもなくなるようなお手伝いがしたいなっていうのは強く思っていたんですけど、う
んうん、なんかその後の情報とはそうやって入ってきたりしてたんですね。
そうですね、まあ、たまたまこう例えば心臓のオペした子が胃腸炎で入院してきたりとか、うん、っていう風に、まあ、そうですね、再度入院してきた時に、うん、まあ、そういう風なご家族の声をよく聞くことが多かったので、うん、やっぱりこのままでは子どもも家族もハッピーじゃないなっていうところで、そうですね、やっぱりこう私もよく退院支援の担当することも多かったので、うん、まあ、その当時はこう小児というか子どもを受け入れてくれる訪問看護さんも全然なくて、うんうん、で、まあ、あったとしてもこう向こうも大丈夫かなって思いながらこう、うん、そうですね、子供たちの受け入れをしてくれて、うん、ご家族も大丈夫かな、こっちも大丈夫かなって思いながら送り出さないといけなくって、うん、やっぱりこうその後の生活が大変で、うん、まあ、実はこうお子さんを置いていなくなってしまったご家族もいらっしゃったので、うん、そうですね、まあ、たまたまそのうちの病院が、まあ、腎移植をやってる病院で、うん、まあ、そういう腹膜透析とかを結構やってる病院だったんですけど、うん、まあ、とあるお子さんがそうやってこう、まあ、医療デバイスですよね、うん、腹膜透析を、まあ、持ち帰ってお家で、うん、暮らさないといけなかったんですけど、うん、やっぱり透析って夜に毎日、うん、ご家族やらないといけないので、うん、まあ、そこでちょっとこう疲れちゃったご家族がいらっしゃって、で、まあ、ちょっと大変そうだから内緒でちょっと病院で預かって入院にしようかなんて話をしてた矢先に、うんうん、そうですね、お母さんお子さん置いていなくなってしまって、うん、で、まあ、いろんな社会資源を、まあ、活用して、うん、まあ、お父さんはいらっしゃったので、うん、まあ、ただちょっと課題があるお父さんだったので、うん、まあ、そういった資源を使ってお家でなんとか過ごせるようにっていうふうにこう何度かトライしたんですけど、やっぱりちょっとうまくいかなくって、うん、結局数年、まあ、病院でこう過ごすっていう形になったんですけど、ただやっぱり本当に急性期の病院だったので、うん、まあ、その1ベッドを、まあ、ある意味病気ではないというか、はい、でお子さんにこう使わないといけないというところにはかなりハードルが高かったっていうところと、うん、やっぱりこうその子の育ちを思った時に、うん、病院で平日しか来ない保育士さん、うん、としかも濃厚に関われないので、うん、っていうところで子どもの育ちを考えた時にやっぱりこのままだといけないよねっていうところがあったんですけど、うん、まあ、その透析をしているっていう事情があるがゆえに保育園にも行けなかったですし、乳児院にも入れなかったので、はい、まあ、結局そのお子さんいろんなこう、まあ、倫理的にもいろんなこう会議をした結果、まあ、お父さんの腎臓をもらって腎移植をしてると、まあ、透析しなくていいお薬飲むだけのお子さんになるので、まあ、結局まだ適応ではなかったんですけど腎移植をして乳児院に入ったっていうケースがあって、
でもなんかそうやってチームになってみんなで考えてっていうことが背景にはあるってことですよね。
そうですね、なのでそこはすごく、それはすごく印象的なエピソードで、まあ、それをたまたまこうまとめて学会で発表する機会も何年かあったので、その時にやっぱりこう医療行為があるがゆえにやっぱりそうやってこう育っていけない子どもがいるんだっていうのを目の当たりにして、まあ、そういう退院後の資源が必要だなっていうところをまあ思ったっていうのが一つのきっかけにもなりますね。
それで、でもまあ辞めるっていうのもね、きっと勇気が いりますよね、きっと夢を持ってなった看護師さんですもんね。はいはい、
そうですね、うん、本当にこう私病院の看護師も大好きなんですけど、うん、まあ、これもきっかけの一つではあるんですけど、その結構私急変のアタリアで、うん、亡くなるお子さんの見送りをすることもすごく看護師時代に多くって、うん、でそのご家族ともかなり濃厚なお付き合いをさせていただくので、うん、やっぱりその、お子さんが亡くなってしまうと病院って治療の対象がなくなってしまうので、うん、その後ご家族と病院として関わる機会ってなくなってしまうんですよね、うん、ただまあそうなった時にあんなにあの子のことを愛していたお父さんとお母さんが、まあ、その子がそのいなくなったその後っていうのを誰が支えてくれるんだろうっていうのがずっと気になっていて、まあ、そこにこう自分の看護っていうのをこう照らし合わせた時に、あ、もうそういう病院で治療する看護師さんも大好きだけど、私はその病院から出たその後のご家族だったり子どもたちのことが気になるんだっていうことに気づいてからは病院の外に出てやっていきたいという思いも、そうですね、強くなりましたね、
で職場の理解も得て、
そうですね、まあ、本当にこの、まあ、いわゆる起業っていうんですかね、立ち上げるっていうことに関しては一応3年間、まあ、準備っていう形を取りまして、
働きながら、
そうですね、
起業を宣言し、
はいはいはい、
準備をしてきた、
そうですね、ちょうどそういうふうにこういろんなエピソードが重なってで、うん、じゃあ在宅というか病院の外で立ち上げようというふうに思ったタイミングで、そうですね、3年、まず最初の1年は自分の思いを形にするために、うん、こう先行事例っていうんですかね、うん、全国をちょっと巡ってみて、うん、自分のこうモデルとなるケースだったりとか、うん、事業形態を見つけていこうっていう1年にして、うん、で残りの2年目はやっぱりこう病院自体にその病院側の地域への理解が少ないことで、やっぱりこう送り出す側の病院にもお家のことを勉強してもらって、お家のことを理解した上で送り出せる体制を作れるように変わってもらいたいなっていう思いもあったので、2年目は病院内のまあ意識改革っていうんですかね、
研修みたいなこと、ね、やる側みたいな、
そうですね、まあ、そうですね、私がやるのも力不足だったりもするので、まあ、ちょっと先輩の力も借りながら、まあ、そういったこう退院支援のマニュアルだったりとか、NICU との連携がちょっとしっかりできるような体制作りをしたりとか、病院のスタッフと一緒にそういう在宅の勉強会に参加したりっていうことを2年目の時にやりまして、最後の3年目は、法人の立ち上げだったりとか、いろんな事業の準備っていうところで、たまたまそのうちの病院が、まあ、コーチングっていうシステムをまあ取り入れていた3カ年でもあったので、その当時の市長さんに、まあ、コーチング相手として選んでたまたまいただけたっていうタイミングもあったので、まあ、本当に市長さんにもこう立ち上げを相談しながら、そうですね、病院の先生たちにもうちの子頼んだぞっていうふうに掘り出していただけるような体制を3年で作って、そうですね、3年で辞めます、3年で立ち上げますっていうふうに市長さんにも伝えて、
すごいですね、ある意味、はい、立ち上げようと思ったらやっぱりすぐやりたいって気持ちってあるけども、3年ってね、なんかこう短いようで長い気もするんですが、3年あったっていうのも良かったですね。
そうですね、なんかこう私も今思えば、ね、よくちゃんと計画的にやったなとは、思いますけど、
ね、そして、全国医療的ケアラインというところにも入ってらっしゃって、
そうですね、
サークル統括看護師はい、
そうですね、全国医療的ケアラインといって、全国の医療的ケア児の、まあ、家族会の、全国組織があるんですけど、ちょうど3、4年前ですかね、そのアイライン、まあ、アイラインっていうふうに呼んでいるんですけど、はい、アイラインの、まあ、立ち上げに実は関わらせていただくご縁がありまして、まあ、今もそのアイラインの事務局として、ご家族いろんなこうサークル活動、学校サークル、短期入所、 サークル、防災サークルとかっていろんなサークルがあるんですけど、うん、まあ、そこのちょっとサークル運営のお手伝いをさせていただいてます、う
ん、これだからここに入っていることによってより、まあ、全国の事例もわかるし、
そうですね、
あのご家族の気持ちもわかるし、はい、
そうですね、
いいですね。
あ、そうですね、本当にこの、 あの全国の、まあ、そういった事情っていうところやっぱりキャッチできますし、うん、もちろんこの愛知県にも、うん、あの愛知県医療的ケアラインっていう、うん、家族会があるので、うん、そこの立ち上げにも少し関わらせていただいて、うん、お互いにこうご家族のこう気持ちといいますか、うん、そういったところの活動も応援させていただける立場でもあるので、うん、そうですね、すごくこう勉強させていただきながら、
ね、はい、まあ、ここ数年でね、まあ法律のおかげもあってかすごく進んでるとは思うんですけど、でもやっぱりまだまだの部分っていうのはあるんですか？
そうですね、一応この2021年の9月に、うん、まあ、医療的ケア児支援法っていうのが成立したんですけど、うんうん、まあ、その当初っていうのは医療的ケア児がやっぱりあの学校に通えるようにっていうところのこう、
はい、なんですね、
そうですね、うん、本当に子どもの部分に注目して、できた法律ではあるんですけど、うん、ちょうどまあ5年でこの本当に秋にですね、法改正を迎えて、はい、今まあ本当に骨子も出来上がって、うん、いよいよ発表を待つばかりっていう感じにはなっているんですけど、うん、まあ、今後の動きとしては、G だけではなくてやっぱり子どもたち大きくなっていくので、うん、やっぱり社と呼ばれる、うん、その後の、まあ、子どもたち大人っていうんですかね、うん、のところもかなり色濃く出るような法律にもなっているので、うん、まあ、そういったところで私もいろいろ、そうですね、あのヒアリングだったりとか、うん、アイラインの中の動きっていうところもちょっとお手伝いというか、うん、させていただいた、
ね、はい、この先のなんか夢というかビジョンって何ですか？
そうですね、本当にあの私一番最初にこう、うん、在宅というか病院から出てこようと思ったきっかけが、うん、やっぱりその夜 の、うん、あのお泊まりのサービスというか、はい、あのご家族が大変なところをこうお手伝いできるようにっていうふうに思って、うん、10年やってきて、この4月にですね、そのお泊まりの拠点が、うん、まあ、稼働できたので、うん、まあ、最初のこう今夢というか、うん、ステップっていうところは、まあ、叶えられたかなっていうところがあるんですけど、うん、やっぱりこう今後はそういうふうに、まあ、先駆的にといいますか、うん、この医療的ケアのある子どもたちのことをやってきているので、やっぱりこういろんなこう同じように事業を立ち上げたいって思っていたりとか、うん、事業をやっている方々の、うん、まあ、お手伝いっていうところができたらなっていうふうに思いますし、うん、やっぱりこう訪問型といいますか、やっぱりお家にこううちに通えない方ももちろんいらっしゃったりするので、うん、そういった方にこう訪問で、うん、お手伝いできるような訪問看護だったりとか、うん、居宅サービスっていうのはやっていきたいなと思いますし、うん、あとは産前産後の関わりもすごく大事だなっていうふうに思っているので、はい、まあ、そういった産後のケアハウスだったりとか、うん、まあ、産前産後からのお手伝いができるようにっていうところと、まあ、本当に今力を入れている地域っていうところもこう一緒に、はい、手を取り合いながらやっていきたいなっていう思いがあります。
すごい、なんか夢はみんな叶いそうな気がしますけどショートのお部屋を見させていただいたんですけど、4人のところもあり個室のところもあり、
で、ね、はいはい、
でまた本当に綺麗なねえ、
そうですね、うん、まだできたばっかりの、一応まあ6人ご利用ができるようになっていて、はい、うん、大部屋4人と個室2つのまあ6人でご利用っていう形にはなるんですけど、うん、まだ4月から始まったばかりなので、うん、まあ、6人満杯で毎日ご利用っていうところはないんですけど、うん、やっぱり3から5名ぐらいはそうですね、ご希望があってっていう形で、うん、
これ年齢とかはいいんですか？
そうですね、年齢は問わずで、うん、まあ、今は眉目をご利用されている方を、うん、まあ、中心にまずはちょっとこちらも慣れていきたいところがあるので、はい、始めさせてもらっているんですけど、うん、そうですね、いろんな年代の方が利用してくれてますね、うん、
で、まあ、福祉サービスになるので、
はいはい、
日数をいただいてっていうことですよね。そうですね、
そうですね、短期入所の受給者証を、うん、作っていただいて、その日数の中でご利用いただく形です、はい、
そうなんですよ。でまたね、ミスト浴もすごいなこう寝たままシャワーもついてましたよね。
そうですね、うん、本当に何て言えばいいんでしょうか、ミストが降り注いで、うん、すごくきめ細やかな、うん、ミストで、まあ、洗浄というか、うん、はい、 お風呂から泡も出てきてくれるので、うん、すごく体も温まりますし、うん、すごく粒子が細かいので本当につるすべ、すべす
べ、いいですね。で、本当にお風呂に浴槽に入ってるような、
そうです ね、 ね、イメージ、感覚に、そうですね、
はい、ぜひ、じゃあ、まあ、利用者さんもいっぱいなんですか？
そうですね、まだただ新拠点には多少余力があってっていうところもあるので、新規の方も随時お問い合わせいただいて、まあ、可能な限りで対応はさせていただいているっていう形です。
まあ、通える人数は決まっているけども登録は大丈夫って感じですよね。
はい、大丈夫です。
はい、じゃあ真由美さんの情報を知るには何がいいですか？
そうですね、まゆめホームページも作っているので、はい、インターネットでまゆめ検索していただいたりですとか、はい、あとSNS ですね、インスタグラムでも日々の様子だったりっていうところも配信しているので、うん、はい、そこからお問い合わせいただいてもいいかなと思います。
まゆめってひらがなになりますので、
はい、
はい、じゃあラジオを聞いてる皆さんに一言お願いします。
ありがとうございます。まあ、こういった形で色的ケアのある方方々のお手伝いというところからスタートしているまゆめなんですけれども、まあ、引き続きそういった医療行為のある方々のためにいろんなことをしていきたいなというふうに思いますし、まあ、地域の方々ですとかいろんな方とも連携をしながら子どもたちご家族がですね、本当にこう子どもたちのことをこう大事に思いながらというところのお手伝いができるようにしていきたいなと思いますので、これからもよろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。ともみとともに、今日のゲストは特定非営利活動法人まゆめ理事長の上野貴子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。